おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速いきましょう。まずはこちらのニュースからご紹介します。 AI を使ってゲノム編集タンパク質をより安全に再設計したという研究なんですけど、 K さん、ゲノム編集ってそもそもどういうものなんですか？
簡単に言うと DNA を狙った箇所で切り張りする技術なんです。医療や農業でかなり注目されているんですが、意図していない箇所まで編集してしまうことがあって、それが長年の課題だったんですよ。
え、狙い以外の場所まで切ってしまうことがあるんですか？それは怖いですね。
そうなんですよ。これをオフターゲット効果と呼ぶんですが、今回の研究では、Google のアルファフォードという AI を使って、その誤作動を起こしやすい部位を特定することに成功したんです。アルファフォードは、タンパク質の立体的な形を高精度に予測できる AI で、その構造を見ることで問題の原因が見えてくるんですね。
ほー、 AI で構造を見て危ない部分を見つけ出せるんですね。そこを直せばより安全なツールが作れるってことですか？
まさにそこなんです。問題のある部位を特定して再設計することで、より安全なゲノム編集ツールの開発につながるんです。 AI が創薬だけではなくて、編集ツール自体の安全設計にも使われ始めているのが今回のポイントですね。
わあ、それは知りませんでした。AI って病気の薬を探すだけではなくて、ツール自体を安全にする方向にも使えるんですね。バイオの世界での AI 活用ってこれからどんどん広がっていきそうですね。
ええ、まさにその通りで、将来的にはAI がより安全な編集構想を自律的に設計する流れも出てくると見られています。バイオテック分野で AI を使うのが当たり前になる日は、そう遠くないかもしれないですね。
続いてのニュースです。今度はちょっと医療寄りの話題なんですが、臓器移植って実は時間との戦いだって知っていましたか？
これはですね、移植医療の現場で長年抱えている課題なんです。摘出した臓器は氷の上に乗せて保存しても数時間しか持たないんですよ。ですからドナーが見つかっても遠くの患者さんに届けられないケースが出てきちゃうんです。
え、数時間だけなんですか？それは全然知りませんでした。では移植を受けられるかどうかって距離や運次第ってことになるんですね。
おっしゃる通りで、そこが一番の問題なんです。ですから今海外でも臓器を長く生きた状態に保てる技術の研究が進んでるんです。実現すれば臓器バンク、つまり臓器を在庫として管理できる仕組みが作れるようになるんですよ。
臓器バンクって血液バンクみたいなイメージですか？それが実現したら移植を待ってる患者さんにとってはすごく大きな話ですね。
まさにそのイメージです。緊急搬送の負担も減りますし、より多くの患者さんに移植の機会が届くようになります。医療の仕組み全体が変わる可能性がある注目の分野なんですよ。
続いてのニュースです。Google の AI 関連でちょっと気になる発表がありましたね。
ええ、2つあるんですけど、まずジェマ4という新しい AI モデルの話です。これは Google が開発しているオープンモデル、つまり開発者が自由に使える AI なんですよ。今回のポイントはですね、テキストだけではなくて画像も入力できるマルチモーダル対応になったってことなんです。バーテックス AI モデルガーデンで実験的に公開されています。
わあ、それは知りませんでした。画像も読み取れるようになったってことですか？例えば、どんな使い方が広がるんですか？
例えば、商品の写真を見せながら、これは何ですか？ と聞けるアプリが作れるようになるんです。これまでテキストだけの AI アプリを作ってた開発者が、画像との組み合わせに挑戦しやすくなるわけですね。オープンモデルだから、使いやすい環境が整ってきてるんですよ。
面白いね。もう一つの発表というのは何ですか？
LAG、つまり検索拡張生成という AI の回答精度を上げる手法があるんですけど、そのインフラ管理がサーバーレスモードで自動化されるようになったんです。サーバーレスというのは、データベースの準備とか拡張をシステムが勝手にやってくれる仕組みのことなんですよ。
え、そうなんですか？それまではどうしていたんですか？
これまでは開発者が自分でデータベースを用意して、アクセスが増えたら手動で拡張してという管理作業が必要だったんです。それが丸ごと自動になるんですよ。中小規模のチームでも本格的なラグ活用ができるようになるから、現場へのインパクトはすごく大きいですね。さて、ここからは注目度深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、今日もいい話題がありそうですね。今回ご紹介するのはこちらです。データプレップベンチという LLM、つまり AI の大規模言語モデルが学習データを準備する能力を測るベンチマークの話題です。ちょっと難しそうですが、これはどういうものなんですか？
簡単に言うと、AI を賢くするための素材の質を測る物差しなんです。AI って大量のデータを学習して育ちますわね。そのデータの質が低いと、どれだけ優秀なモデルを使っても性能が上がらないんですよ。
あ、そうなんですね。料理で言うと、腕が良くても食材が悪かったら美味しくならないみたいな感じですか？
まさにそこなんですよ。で、これまでは研究者や開発者がそれぞれ独自のやり方でデータの質を評価していたんです。ですから、どちらの方法がいいかを比較するのがすごく難しかったんですよね。データプレップベンチはその共通の物差しを作ろうという試みなんです。
え、そういう共通のルールがなかったんですか？それは確かに困りそうですね。具体的にはどんな観点で評価するんですか？
評価軸は大きく2つありまして、データを実際に作る能力と、そのデータの品質を見極める能力です。生のデータを教師あり学習用のデータに変換できるか、そしてそれがちゃんと使えるクオリティかどうかを測るんですよ。この2つが揃って初めてデータ準備の全体像を評価できるんです。
なるほど。作る力と見る力、両方を見るんですね。これが広まると、業界全体でデータの質が底上げされていくわけですか？
ええ、そうなんです。ベンチマークが普及すれば、どのツールや手法が優れているかを客観的に比較できるようになりますよね。データ準備の標準化が進んでいくと、AI 全体の性能向上にもつながっていくと見られています。さて、ここからは、小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。PostgreSQL の Listen、Listen、Notify という機能なんですが、実はちゃんとスケールするんじゃないかという話題なんです。正直、何のことか全く想像できないんですよね。
これはですね、データベースの中でイベントの通知をやり取りする仕組みなんです。例えば、注文が入ったよとか、データが更新されたよという合図を、データベース自身が送れるイメージですね。
お？データベースってデータを保存するだけではなくて、そういう連絡係みたいなこともできるんですね。でも、スケールしないって思われていたというのは、どういうことなんですか？
利用者が増えたり、通知の量が増えたりしたときに、処理が追いつかなくなるんじゃないかという先入観が多かったんです。ですからこれまでは、レディースやカフカといった専用のメッセージ管理ツールを 別途用意するのが一般的だったんですね。
え、別のツールをわざわざ用意していたんですか？それって管理が大変そうですね。
おっしゃる通りですよ。システムの部品が増えるほど管理コストも上がりますからね。もし PostgreSQL だけで同じことができると実証されれば、構成をぐっとシンプルにできる可能性があるんです。それがエンジニアの間で注目されている理由ですね。
なるほど。道具が少ない方がすっきりするのはなんとなくイメージできます。すでに PostgreSQL を使っているチームには特に嬉しい話ですね。
まさにそこなんですよ。レディスやカフカをすでに使っているチームも、一度 PostgreSQL で代替できないか、改めて見直してみる価値はありそうですね。
ラストはこちらのニュースです。GitHub、GitHub Copilot に Anthropic の Claude、Claude Opus 5が統合されたということで、これはどんな意味があるんでしょうか？
ざっくり言うと、AI でコードを書く手助けをしてくれるツールなんですけど、そこで使える AI モデルに Claude Opus 5が加わったということです。特に複雑で時間のかかるコーディング作業に向けて設計されているのが特徴で、高度な推論能力とツールの使い方の信頼性が売りなんですよ。
え？それは知りませんでした。複雑なコーディングに特化ということは、普通の簡単なコードを書くのとは違うんですか？
ええ、その通りなんですよ。例えば、大きなプロジェクトのコードを丸ごと読み解いて整理し直す、いわゆるリファクタリングとか、設計の見直しとか、そういった長時間かつ頭を使う作業で、特に力を発揮するんですよ。
ああ、そういうことなんですね。ということは、GitHub Copilot を使っているエンジニアさんは、作業によって AI を使い分ける感じになるんですね。それって選ぶのが大変そうですね。
まさにそこなんですよ。Anthropicがこういったメジャーなツールに AI を組み込むことで、OpenAI や Google とのコーディング支援の競争が本格化してきたってことなんです。GitHub Copilot を使っているチームは、Claude Opus 5をリファクタリングや設計レビューなど推論が必要な場面で試してみて、既存のモデルとどう使い分けるか検討してみるといいですよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。